皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は金では物事が解決しない時代という話です。やっぱりお金のですね、役割がどんどん小さくなってるのを感じるんですね。まあ金があまりにも多すぎちゃってですね、でまあ金をね、いくら積んでもっていう話がやっぱ増えてきた感じがしますね。というのはトランプ政権見てても分かりますけども、トランプ政権は金で買収できない政権なんですね。ちょっと珍しいと思いますね、アメリカでもね。金で買収できない政府となりますとですね、これは大変ですね。もうほとんどもう、まあ日本もそうですけども、アメリカも金でしか動いてなかったと思うんですね、ほとんどの時代。だからまあ金で決着させると、金の力で解決することが、まあ要するに政治であると。最後は金をね、どっから持ってきてどこに渡すのかと、金の流通ですよね。まあこれで全部やってたんですが、トランプ政権はそれ絶対やらないんだね。金で一切買収できない。というとですね、一番困るのは金持ちだってこと見てて分かりますでしょ。金持ちが一番困るんですね。金持ちは金の力で物事を解決してる連中なんですよ。だから、その金が通用しないとですね、金持ちは全く問題を解決できないんだってことがよく分かりますでしょ。ディープステートとかですね、まあ、いわゆる富裕層っていう連中ですね。それは悪党どもも含めてですね、まともなやつも含めて、金持ってる連中は金の力で政治を操ってきたわけですよ。あるいは経営を操ってきた。ところがその金を受け付けない経営者とか、金を受け付けない政府があると、これ全然役に立たないですね。だからなんか本当にですね、僕は金を持っていても何ともならない時代なんだなっていうのが今よくわかりますね。戦争もそうですね。例えば今回のウクライナ戦争なんか、それは完全にアメリカのボロ負けですよね。まあ要するにそのソ連崩壊後ですね、もう自分たちにかなう国はないなんて思ってね、適当なこと言って、その武器作って戦争ね、準備になるものも、まあ、所詮金儲けの戦争準備でやってたのがアメリカで、でロシアは一回ここでね、ひどい目に遭いましたから、本気で戦争に勝とうと思って頑張って金使ってきたわけだ。だから経済規模がロシアの方がはるかにそのアメリカより小さいですよ、 GDP の規模で言ったらね。でも中身が全然違ったわけですな。特に戦争経済の中身が、戦争の経済の中身が全然違って、向こうの方がはるかに強いわけですな。そうすると西側がね、まあ臨転機があると、いくら臨転機すったって戦争にかなわないわけですよ。もう2022年からね、そりゃ戦争だ戦争だっつってですね、とかもう3年になりますかね。22年の2月からだっけな、あの戦争ね、もう3年やってんだね。そうですよね、まず言うんやりましたな。まあウクライナ50万人死んだって言うんだけども、要するにアメリカドルの臨転機持ってんのに全然その戦争に勝てなくて、高い武器たくさん投入しましたよね。特にクルスク侵攻はですね、西側がその命運をかけてね、できる力全部振り絞ってロシアに挑みかかった、その事件がクルスク侵攻ですよね。で大敗したわけですな。要するに金いくら持っててもそのロシアに勝てないっていうことが、軍事的に勝てないっていうこと、それから経済的にも勝てないっていうことがはっきりしたんですね。まあロシアに経済制裁やったって全然効いてないしですね、まあ全く効いてないことはないと思いますけども、ロシアをね、追い詰めることも全然なかったしですね。で逆にですね、ブリックスはじめとしてね、世界の連携が進んでいったわけで、すなわちアメリカ抜きでね、世界運営しようよと。アメリカだってもう世界の運営から手引くんだから、みんなもうアメリカに頼らないでね、世界運営しましょうということで、それでうまくいってるわけですな。もう新しいスタート切ったわけでありまして、でアメリカはもう輸入もしませんと、ね、人も来てくださんなと言ってるわけですから、大学も整理しちゃいましょうってやってるんですからね。いやもうこれでだから、要するに、アメリカ自身もね、その要するにもう自分とこでね、金で 自分たちの繁栄を維持できないから、要するに全部店じまいしちゃうと、世界から店じまいして帰っていくと。一方アメリカドル持ってるね世界の連中もですね、俺の自分の能力で自分の財産稼いだなんて言ってんけど、所詮その財産になるのはアメリカドルなわけですよ。俺はもう役立たないわけですよね。アメリカドル持ってたら紙くずにされちゃうだけで、でそのドル持ってから何とかしろったってアメリカ取り付く島もないわけでありますな。あドル持ってようが何しようがあんた 25% の関税だよってわけだし、外国人はねお断りだったらしになってきたらですね、せっかくですねこのアメリカの作ったゲームで勝ってね、アメリカが堂々とやってるその世界の国際ゲームで勝って、でその金止めても何もできないわけですな。うん、まあやっぱり金では物事が解決しない時代がまさに来ていると言っていいと思いますね。でもともとですね、金だけで物事を解決しないのは当然ですよね。そんなもんいろはの意でありましてね、金だけで物事を解決してるのは世界のこんな歴史は全く生まれませんですわな。でだから、まあ、普通はですね、まあ、日本もそうですが、日本だとお金はお足なんて言いますでしょう。こう動くもんだしね。だからやっぱりその黒子に徹するってな感じですよね、金融っていうのは。だから決して表に出ないで裏で支えるみたいなことやってたわけでありますね。だから例えばこうスイスなんかもね、まあこれで随分もうひどいことになっちゃって、スイスももう金融もあれ一貫の終わりじゃないかと思うんだけども、しかし実態としてそのスイスの金融ってのはですね、金では物事が解決しない世界の問題をなんとか発散しないようにね運営してきた、これがスイスの金融だと言った私はいいと思うんですよね。金をひけらかすのは大体成金なんですよ。成金国家が金をひけらかして世の中大混乱させるんですね。まあ経済的にね新興国になったところとか、資源が急に出た国とかね、あるいはゴールドラッシュだとかですね、なんとか麻薬の貿易だとかね、もう一気に金が貯まるとかあるんでしょ。この連中が大体その金を使ってよからぬことをやって世界中大混乱を生むんですよ。昔からそうですよね。まあそれはその金の力による権力の後退だとよく言えばそういう風になるんだけども、まあめちゃくちゃですよね。でそれをまあなんとか発散しないように後ろでいろいろやってきたのは私はスイスだと思うんですよね。あれ、独特のやっぱりものの考え方があるように思うんですね。イギリスの王室なんてのはまあ今でこそ全部暴かれましたけども、それまではですね、まあ本当なんかアンタッチャブルな存在でありましてね、誰もその、まあ、責任追及ができないと、優雅独尊の世界でありましたね。ただあそこは仲間割れがすごいんだよ昔からね。イギリスとか王家は昔から仲間割れがすごいんで、その仲間割れに世界が巻き込まれてきたわけですよ。ほんとなんだかんだ言ってですね、イギリスを中心に王家の仲間割れってやつがね、世界のいろんな混乱のもとになってきたことは間違いない。で、その後始末は結局スイスに来るわけですな。その金どうするかって話で最後はね、金の行き先どう決めるかって話になってきますから、まあスイスが面倒見てきたと、そんな感じですよね。私はですね、まあスイスひっくり返しちゃって、まあね、こういう時代だから、まあ、それはそういうもんなんでしょうけども、本当にこれ世界収まるのかなと実は思ってるんですね。あの人たちが、その国際金融っていうか世界の、まあコンシェルジェみたいな仕事でしょ、あれ。あれから手引いた時に、果たして本当に世界回るのかなと私は実は本当思ってるんですね。あのノウハウっていうか、あの、まあ問題意識とやり方っていうのは他の国にちょっとないんじゃないかなと私は実はそう思ってましてですね。金では問題解決しないからこそです。あの人たちが出てこないと実はうまくいかないんじゃないかなと思うんです。ただまあね、それとは別にね、随分デタラメ割りになったようでございますから、まあそれはそれ責任取らされるのはしょうがないんですけどね。日本の場合ですもですね、やっぱり金が先に出てきたらまず問題は解決しないくせにですね。金は最後に出てくるわけ。まあこれ世界もそうだっちゃそうですね。まあ裁判でもやって最後にですね、まあ和解でもやって一番最後にね、まあ金の話で決着するってことありますから、最初に金じゃこう決着しませんのでね。やっぱりその話をして、いろいろ解決策があって、で最後にこう金だっていうことでありますが、まあ金で結局もう終わりにするってことですね。金のやり取りでその問題に区切りをつけるという、区切りをつけるための決着に金が出てくるっていうことでありますから、金そのもので物事が解決したっていうわけでは実は基本的にないんですよね。金でまあ終わりにするっていうだけのことでありますからね。だからそういうふうになってくると、まあ、前からね申し上げたように日本のやり方というのは 寝ないで話をすると、問題を本当に難しい問題を解決するときは寝ないで話をすると、先に寝た方が負けであると、こういうルールになってるんですね。どんなに意見が違っていても、ね、寝ないで話すると最後どっちか必ず折れるんですよね。分かった、もういいと、もうあんたの言う通りにするよってことで大体決着するんですね。だからそこまで粘るとそっちの勝ちということで、まあだからとにかくもう最後はね、天命に従うみたいな形まで行って初めて問題解決するわけですね。であとまあなんかこれで終わりにするために関連の受け渡しが最後に入ったりしますけどもね。だからまあ最後はだからこう天命に任しちゃうみたいな、そんなやり方もありますな。一番なんか本当はいいのはそこなんだよね。だから天命に任す前にそれぞれ祈りっていうのがありましてですね、祈りでね、やっぱその天の意を聞くと、で相手にですね、天を介して意思を伝えると、直接話ができなくても天の意を、天を介してね、天とか神仏を介して意思を伝えることができますから、それでお互い交渉するってことですよ、あるんですよ。例えばこれね、あの霊的世界で交渉して、で話をつけていくと、そうするとそれがですね、現実世界で少し遅れて形になることは珍しくないですから、そういうことはやりますわな。だから天を使って解決するってことですかね。だからどう考えても金では解決しないんだよね。そうすると人ってやっぱ多く誤解するんですね。金さえ持ってればいいんじゃないかって言うんだけども、やっぱりね、金って本当ないと困るんだけども、金だけあってもまた困っちゃうんだな。だから結局金ってそのやっぱり使い方が全てなんだよね。金がなくて困っちゃうとね、やっぱりね、それまでの金の使い方にいろんな問題があるケースが多いんですよね。企業だったら金がなくて困るっていうのは、そのまあ売り上げに対してね、それは金の使い方が派手すぎるからでしょう。そのぐらいの売り上げだったらそんな金使っちゃまずいよってラインを越して金使っちゃったから金がないわけで、それから例えば個人の生活でもね、生活は結構工夫ができるんですよ。工夫すると金は使わないでいいわけですな。で金を使わないで、収入が少なくても金を使わずに、貯金をして、その貯金でね、まあ未来の投資をすれば未来はだんだん明るくなってくる。これが二宮尊徳のやり方ですね。二宮尊徳さん本当にそのやり方で、江戸時代の終わりにね、各地の農村とか藩の財政を立て直しましたから、これは実際に成功済みのやり方なんだね。だからまあそういう意味で言うと、金は最後に残るものですな。最後に、個人や村や財産の、あの藩の財政の立て直しが成功すると最後に金が残るから、この金を未来を作る投資に回そうっていうのが尊徳さんのやり方でね。ですからまあ問題は人々の改心と努力によって解消して、でそのご褒美を金で、一つ作ろうというやり方ですな。非常に建設的なやり方で、これからはもう世界中尊徳式しかないと思うんですけどね。もう金だってもう巨額の金をね動かす時代なんてもう二度と戻ってこないですよね。 FRB も廃止だったんだ、廃止ですから、それはもうそんなね、勝手に金すれる時代なんかもう二度と来ないわけで、ですから、やっぱりその投資だって非常に限られた投資をね、ゆっくりゆっくりやる時代でありますから、そうするとやっぱりその金よりもはるかにですね、人の力の方が重要になってきますな。まあ人の力なくして金を動かせませんのでね。まあそこを考えると、やっぱりその、まあ、人の力をとにかくいかに高めていくか、そこに注力しない限り、まあ、何も未来はないっていうふうに考えていいんじゃないですか。でもまあやっとここまで来たって申しますかね。バブルの真っ最中なんてのは本当にですね、金で全て動いてましたからね。まあ世界も今回そうだったと思いますよ。もうこの30年ぐらいね、ほとんど金だけで動いていて、一世代それやっちゃったから、まあその喪失感ってのはものすごく大きいと思いますね。でも結局ですね、私なんかの場合だったらね、昭和のバブル終わった後から、自分で会社ありますから、御用達ということを言い出してね、まあ、それで、まあ、今日まで来てるわけでありますから、まあ、結局金の先には人がいると、ね、良き人間関係で物事を解決していけばね、不景気でも何でもね、今度はどんどん乗り越えて、たくましく乗り越えて未来を作れるわけで、そういうあたりの、なんていうかな、まあ大きな、方針が見えててね、それが実践できればですね、まああんまり怖いことはないですね。ちょっと時代が変わったからやり方が変わるぐらいな感じで克服できるんじゃないですかね。で結局金融機関っていうのもですね、本来は さっきのスイスの話じゃないけどね、長いお付き合いの中で相手の成功助けや問題をですね処理していくのが本当の仕事なんですよね。彼の世界ってちょっと独特でありますからですね。まあ使いすぎてもまずいし、なさすぎてもまずいし、上手にこれ塩梅にしなきゃいけないのは彼の話でね、まあ、お客さんの長期的な成功のためにまあいろいろ努力してたのが、まあスイスの金融機関なんです、本当はね。同じことは日本の銀行も昔そうだったんですね。ところがもう今はほらもうね、食い物にするでしょ、客を食い物にすること当たり前としてやってるから、まあああいう人たちの未来はないわけですな。ね、だからその金でしか問題解決できないと、金でしか自分のその未来を作れないと思う連中が何でもありの世界をやっちゃってるわけね。ルールなんたって口で言ってるだけでですね、バレなきゃいいと思ってやってるわけですから、まあそういうのはですね、まあ、いよいよもうこれ縦分けでありましてですね、まあここでそのまあ、二度とね戻れないところへ行ってしまうという、まあそういうことにまあなっていくんだと思いますね。だからこの後まあどうするんでしょうかね。結局のところ、まあ、イスラムの世界みたいにね、偶像崇拝の禁止っていうのはある意味では大事なことなんだね。お金ってこう偶像ですから、お金を貯めること、お金によって権力を貯めること、これがですね成功の目的であるって言い切っちゃったらそれは間違いですね。反対にでもしかし何もしないのも問題なんですよね。何もしないのも問題ですから、やっぱりそこはね、持てる能力をちゃんと開花させていかなきゃいけないわけで、そうすると金は上手に使えってことですな。誠にもって金は上手に使えと、金は主役ではない、脇役だけども上手に使いなさいよと。上手に使うとですね、まあ言ってみればその仕事も生活もね、よりまあ未来に向けて建設的になれるし、そしていろんな問題も解決しやすくなってくる、で今日の生活も安定してくると、こういう関係になってるんですね。まあ金は上手に使えて、その一言に尽きちゃいますかね。でも本当にですね、まあ気がついたら1980年ぐらいからマネタリストと言われる人たちが世の中出てきてね、まあ、金が全てだって話になってくるわけですよ。要するにマネーがね大事なんだと、実物よりマネーが大事な時代なんだというふうな時代が始まるんですね。まあだからあの80年代以降の新自由主義者ですね、あれで世界の常識が変わるわけね。もちろんイギリスの王家とかああいう連中は、まあ、金だけ求めてる連中昔からたくさんいたわけだけども、さすがに金だけと物事動かないんで、まあ、いろんなことやってたわけですな。しかしあの連中だってこの40年ぐらいはそれは個人の金儲けでしょ、みんな仲間割れを起こして個人の金儲けでやって、結局花瓶落として割っちゃって全部バレちゃっておしまいという、まあそれが最後の結論じゃないですか、はっきり言って、だからまあ第二次大戦を生き延びた連中ぐらいまでがね一生懸命やってたんで、その後はみんなもう終わりだわね、はっきり言って、ね、ポンスケばかりだよね、ああいうブルーブランドだってですね、ポンスケばっかで内輪もよの世界ですよね。まあそうしてくるとやっぱもうこれ一つね、唯物論と申しますか、偶像崇拝に極限である金がね、その威信を失って崩れていく、バブルの塔が崩壊していくってことですよ、本当にね。だからここに頼っていても何も問題解決しないと。だから特に若い人たちだな、やっぱりその、まあ、金に縁がなければね、全然最初からそういう心配はいらないんですけども、生地金に縁のあるところにいた金融界にいた人たちとかですね、やっぱそれはかえって困るんじゃないですかな。それからの金って言っても財政資金で食ってる人たちいますよね。財政から金引っ張り出して食ってる人たち。これ止まったら本当アウトだね。アメリカなんか今どんどん止めてるでしょう。連邦政府解体し始めてますから、連邦政府から出てく金ってどんどん止まってますよね。で、これで食ってる連中は食えなくなりますな。そうすると財政から金を引っ張り出せば問題解決すると言ってる連中も解決しなくなりますよね。こうやってだからまあ隅々までですね、今回はいろんな変化が及んでるように見えます。だからこうやってあと 2,3 年するだけでも、もうやっぱり金で物事を解決した人の居場所はなくなるんじゃないですか。金で物事を解決してた人たち、金だけが全てとか金を主力にやってた人たちの居場所はもうなくなると思いますね。まあ、そんなのやっぱり存続できないと私思いますよ。まあいい時代が来てるわけですね。したがってやっぱりその、 やっぱり人間ですよ。なんだかんだテクノロジーとかなんか言いますが、あれだって人がなきゃまともに動かないわけでね。やっぱりその人の力ですね。人の幸せをどう形にしていくかっていうところが、まあ、生きること、仕事にすることの本当の要点でありますから、まあ、その実質的なね、問題解決は人なんですよ。人の思いと行動しかありませんので、まあ、皆さん人と思いの行動をね、そっちの方をまあ気にしていただいたらね、まあ、まあ間違いないでいくんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。金では物事が解決しない時代ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。